Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、8月24日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
体調は良くなりましたか？
さっきまでそんなこと一言も聞かんかったじ
ゃん。え、昨日休んだじゃん。
昨日はすいませんでした。
多少は良くなった。
今日はチョコラ BB を飲んで。
おお。うん、良くなった。
今日は割と、でもなんか午前中はちょっと、昼から帰らせてもらおうかなと思う状況だったけど。
うん。
うん、割と今は元気です。
おお。今日も一日暑かったですね。
なんか暑さ対策せんと本当にバテる、
うん、ああ。月ちゃんの場合、夜もしっかり食べなきゃ。
ちょっと最近食べてなかったね。
うん、
昨日も食べてないよ。
横になってしまって、
うんうん、
しっかり精のつくもん食ってくださいよ。
うなぎが食べたいです。
明日給料日じゃん。
でもダメだ。
なんで？
確認が起きた。
それはすきちゃんのミスやん。
え？
スキちゃんのミスじゃん。
ミスなの？
ミスじゃない。
ミスじゃん。ミス、ミスなの？
ミスでしょう。
まあそうですかね。、うん、中国産でもいいよ。
中国産買ってくる？
うん、気が向いたら。いや、今日ちょっと会社で、パクチーのポッキーって今あるの知っとる？
いやー、なんかパクチーのね、ポテトチップスみたいなのなんか見たことあるけどな。
なんかパクチー味のポッキーを持ってる子ってなんか、こうみんなに一本ずつ食べさせよる場面に出くわして、うん、お、パクチーが好きそうな人が来たでとかってなんかみんなに、なんか5、6人でなんかワイワイ言っとったところに、何言った、
うん、
パクチー好きでしょって言って、いや、食べたことないよって言ったら、嘘とか言って、で、ちょっと一本。
タイ行った時にパクチーは食べてないの？
食べてません。
うん、
で、食べたことがなくて、一本食べてみって言われて、うん、匂い嗅いだら、くそと思ったんだけど。
ああ、まあ確かにね、匂いはきついよな。
でもなんか、食べたらそんなに、やれんってことでもなくて、嫌い、割ちょっとなんかハーブだなって感じの味だったんだけど、一緒に食べた子はもう涙目になっとって、
うん、その子はパクチーダメだったんだ、もともと。
なんか生のパクチー食べてみたらって言われて、
うん、
今日仕事の帰りに 買いに行こう思って手の甲にパクチーって書いとったのに汗で消えてしまって買わずに帰ってきた
ダメじゃん
、うん、でなんか結構パクチーブームっていうかよくパクチーパクチーって聞くけど多分私ダメだろうなと思って買ったことなかったんだけど、うん、
パクチーだけだとどうなんだろうな。まあ癖があるっちゃ癖あるけどな。
どうやって食べるんだよ、生で食べるのって言って、そうなん。
あのサラダの上、サラダに一緒に混ぜたり、あんまりパクチーを調理して食べるっていうの聞いたことないやろ。
なんか、
ね、中の上にパクチーをパラパラっとかけて、
うん、そういうのは聞いたことあるんですけど、
うん、
あのちょっと帰ってクックパッドとかのデリッシュキッチンで調べてみようって言っとったんですけどね。
うん、でまあ調べてみて、だいたいパクチーって栄養があるのかね。
デトックス効果があるんでしょ。
あ、そうなんだ。あ、香りを楽しむだけの話かなと思ったけど、そうでもないんだね。
美容にいいんじゃない。
へ
え。美容っていうか、私もなぜパクチーに近寄ったことがないけど、パクチーってコリアンダーのことなんだ。
そうそうそうそうそう。
コリアンダー、うん。コリアンダーならわかる。コリアンダーはデトックス効果があるけ、体の中の毒素を出してくれるっていう話は聞いたことがある。
おお。ね、今のすきちゃん食べなきゃ。
ん？
パクチーを。デトックスせない、デトックス。
今パクチーで調べとったらさ、
うん。
なんか、私がゴーツに住んどる系かって思ったけど、そうじゃなくて、
うん。
なんか、パクチーの記事が出てきたよ。
どういう記事が？
なんか島根県ゴーツ市で栽培しとる。
あ、パクチーやろ？
なんか東京でどうのこうのって。
へぇー。作ってる農家さんがいるってことか。
っていう記事を今たまたま見つけた。
なるほどね。
うん、
はい。ということで、まあ。暑さにやられてなかなか温情しない方もいらっしゃるかもしれませんが、来週はもう9月だよな。
来週で言ってももう金曜日だけどね。
でウェザーニュースさんの方から9月の長期予報っていうのが出てますけどね、まあ、9月を長期予報と言っていいのかどうかよくわかんないけどね。全国的に平年より気温が高くなるということはそうですよ。9月の気温傾向ということで日本列島の地図が出てるんですが、沖縄は平年よりやや高め、それ以外の日本は平年より高めということはそうですよ。真っ赤っか日本列島が。
やっぱ残暑が厳しいって言っとったね。
ですね。まず北日本は平年より遅い秋の訪れが来るということはそうですね。特に上旬は東北エリアを中心に平年より気温が高くなる日があり、厳しい残暑になりそうですと。上旬は東北は周期変化、北海道は晴れる日が多くなります。中旬は晴天が多くなって、下旬は曇りや雨が多くなると。で、9月後半には台風に注意してくださいということはそうですね。そして東日本、気温は平年より高いということで、まあ、ムシムシすると。天気は上旬が曇りや雨の日が多くなります。中旬は天気の急変に注意、ゲリラ雷雨に注意してください。下旬は曇りや雨が多くなりますと。台風に関しては同じく9月の後半注意が必要ですと。で、西日本、天気は上旬が曇りや雨の日が多くなります。中旬は、蒸し暑い日が多いと。で、中旬の末頃から下旬の前半にかけては爽やかな晴天が出てきますが、下旬の後半は曇りや雨の天気が続く時期がありますと。やはり台風は9月後半近づくかもしれないと。沖縄に関しては上旬は台風に注意、 中旬も台風に注意、下旬は晴れる日が多いということだそうですね。9月中に2回以上台風の接近の可能性もありますということで、まあ9月も冬も暑い日が続きそうですね、これ、うん、秋はまだまだ遠いそうですよ。
秋、最近そんな秋ってゆっくり感じるのがないでしょ、そのと。
まあね、確かに。ということで、まあ9月も暑くなりそうなんで、今のうちにしっかり体力つけときましょうね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はキネルキナルさんの方にあった記事です。 iPhone8 の発表イベントは9月12日に開催かという記事が上がってました。元記事はこれはフランスの Mac for Ever というサイトのようですけども、携帯電話キャリアの関係者の話として、 Apple の iPhone8 発表イベントは現地時間の9月12日火曜日に開催されるようだと報じているということだそうですね。で、この9月12日がもし本当であれば、9月の15日から予約受付が開始されて9月の22日金曜日に発売されるものと見られますと。で、この発表イベントでは iPhone 以外に 4K 対応の新型 Apple TV や LTE 通信に対応した次期 Apple Watch などが発表されるものと予想されますということはそうですよ。
日本は11日の夜ってこと？
アメリカが12ってことは日本は13日の午前2時になるんじゃない？
あ、そう。
うん。だからまあ曜日で言えば水曜日の朝早くだよね。まあ、これが本当ならね。火曜日。だから日本時間だと水曜日になるからね。
いつも水曜日とかだっけ？
大体そんな感じだと思うけどな。はい。あれ？次のニュース、月ちゃんのとこで出てくる、お探しのページが見つかりませんって出るけど。
次期 iPhone 9月12日ってやつ？
うん。
あるよ。
え、出てる？
出てますよ。
あれ？なんでうち見つからないんだ？どうしようかな。あの、ウェブビューにしても出てる？
出ます。
ごめん、うちなぜか出てこないわ、これ。お探しのページが見つかりませんって。
なんで謝る？
月ちゃん読んで。
そういうこと？うん、はい。これは
気になる気になるさん、
気になる気になるさんの記事です。Apple 次期 iPhone の発表は9月12日かっていう記事ですね。
あ、ごめん。これは、テッククランチさんだね。
テッククランチさんですよ。
あ、ごめんなさい。このテッククランチは記事がダブってるからこれ飛ばして、ごめんなさい。
次のやつ
そうそう、その次のやつ。
あ、お探しのページは見つかりません。
いや、やっぱりそうだよね。
うん。
じゃあこれちょっと飛ばしましょう。ガサギのペやつはあの表示するんですよ。同じ気になる皆さんなんだけどね。
うん、消したのかな。
わかんない。もしかしたら消したのかもしれない。気になる気になるさんの方で。こちらも気になる気になるさんです。次期 iPhone シリーズのラム容量、iPhone8 と iPhone7S プラスは 3GB、iPhone7S は 2GB かという記事が上がってますね。こちらは、KGI 証券のアナリストさんが、報告を出してますね。iPhone8 と 7S プラスは 3GB、7S は 2GB になると予想していますということだそうですね。
ラムの容量って何の容量？
ラムの容量。
ラムって何？
ラムは脳みその、あ、待ってよ、ラムは脳みそという表現おかしいのか、心臓の大きさ人間でいうと心臓の大きさ、作業するための領域のことですね。月ちゃんの MacBook Air はラムが、4GB でしょ、でストレージが 128GB だったっけ。
ストレージは容量でしょ。
あ、容量、ストレージはまあ脳みそだよな、ものを記憶しておくとこ、ストレージってのはね。
でラムは、
ラムってのはそこからプログラムを読み出して、そのラムの中で計算するのよ。だから人間でいうと、まあ心臓がでっかい人、でっかいって言ってもおかしいか、心臓が強い人数字が大きくなればなるほど、ね、
なんかよくわからん説明だけどいいよ
ということだ。これ記事の中に書いてあるけど、この昨晩中国から出てた情報っていうのがさっき思うとしてた多分情報だろうな。
うん、
でそっちよりもこの KGI 証券さんの方が信憑性が高いんで、多分記事消されたんだと思いますね。
うん、
気になる気になるさんが。はい、そして次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。嘘か誠か、 iPhone8 の製造動画で Apple ロゴ下へタッチ ID 内蔵を確認はてなという記事が上がってました。もうタッチ ID はないだろうというふうに思っていたんですが、なんか製造工程でこのタッチ ID がどうもあるんじゃないかということになってますよ。これ動画が上がってるんですが、その製造工場の生産中の様子を動画、これ多分縦長の動画なんで iPhone かなんかで撮影したんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
Apple のロゴのついた iPhone8 がまあ出てくるんですが、このロゴの下をタッチするとコンソールに文字が流れてパスと表示されると。おそらく工程の通過を意味しているのだということなんですけども、その Apple マークの下を作業者がタッチ、まあ指で触ったら OK ってことになるらしいんですよ。どうもこの動画がね。ってことになると、この Apple ロゴの下の部分に指紋認証機能のタッチ ID がどうも内蔵されてるんじゃないかということが推測できると。
ただそのいいやつなんか普通のやつなんかが分からんじゃん。
これは多分いいやつですよ。普通のやつはだって今のセブンとかと同じようにホームボタンがありますからね。そこにタッチ ID はついてるはずですよ。今8と呼ばれてるやつがタッチ ID がなくなって、あの顔認証、うん、フェイス ID だけになるんじゃないかという噂が最近のところでは主流だったんだけども、ここへ来てまた 背面にタッチ ID 指紋認証機能がどうもつくんじゃないかということが流れてきてますね、情報として。
でもこれ分からんでしょ、本当かどうか分からんのでしょ、今の iPhone かもしれんで。
まあね、ただカメラの穴が縦長になってるから今の iPhone じゃないよ。
あ、本当だ。
少なくとも iPhone8 と呼ばれる機種。
ゴミじゃないこれ。じゃん。ゴミじゃない。
どうなんでしょうね。
なんかシール貼っとんじゃない、あの昔ビックリマンチョコってあったじゃん。なんか
あのビック
リする。あのシール貼っとんじゃん。
ビックリマンチョコはあれはビックリマンのキャラクターがついてるやつでしょ。
なんかあのいたずらみたいなシール。
雲とか。うん、ガラスが割れたビキビキビキってなったようなシールとか、うんうん、
あれビックリマンチョコでしょ、
あれをビックリマンチョコって言うんだっけ、
あれビックリマンチョコじゃなかった、
ビックリマンチョコってビックリマンっていうアニメのキャラクターのシールがついてるのがビックリマンチョコじゃないの、
なんかそんなんあったじゃん、わ察してよ。
いやわかるけどさ、ビックリマンはなんか違うような気がするけど、まあいっか。それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ビナジャパンでいいのかな、 VINA ジャパン、防災マストハブアプリ、地震サーチ 2.0 がアップルウォッチに対応という記事が上がってまして、これアプリの紹介なんですけどね、このアプリですね、地震を予測してくれるアプリらしいですよ。
予測？
うん。これ Apple Watch に対応したということなんですが、1画面に全国の地震予測情報、GPS 機能で半径100キロ以内の地震予測感、地震予測域感知、発生したマグニチュード 4.5 以上の地震のプロット等が表示されるアプリですと。
その予測は どのぐらい前に予測が来るんだろうね。
うん、ここスクリーンショットがあるけども、そのあ
いついつまでに起こるってことか。
うん、今このスクリーンショットだと7月27日までにマグニチュード 5.3 から6の地震が起きる可能性がありますよという予測をしてくれるみたいですね。この予測がどれぐらい当たるのかな、微妙ではありますけどね。また微妙な上にこれ月額240円かかるみたいですね。
はあ、お金いるんだ。
ただだったら入れてみてもいいなと思ったんだけどね。
うん、
まあ、今までは iPhone の画面上にどうもそういう情報を出してくれるアプリだったようですけども、この度 Apple Watch にも対応しましたよということはそうですね。はい、そしてこちらもアプリの紹介ですね。携帯ウォッチにあった記事です。トーク番組を隙間時間に作れる聞けるラジオトークベータ版 iOS 版配信開始という記事が上がってました。エキサイトは誰でも簡単にトーク番組を収録配信できるサービスラジオトーク括弧ベータ版の iOS 版アプリの配信を開始しました。 Android 版アプリは8月9日から配信されていて利用は無料ですと。まあ、ポッドキャストというほどのものではないんですけども、まあ、あのアプリ立ち上げてワンタップで録音が開始できて、まあ、自分だけのラジオ番組として配信ができるアプリですと。
へ
ー。でこれ聞くのもこのアプリを通して、まあ、聞くような感じなんですけどね。
うーん、
このベータ版では一つのこのトーク、まあ、番組ですよね、最大12分までという一応制限があるようです。あとライブ配信には対応してませんということで、まあ、収録という形ですよね、
うん、
収録したものをまあアップロードしてみんなに聞いてもらうことができますよと。でこちらバックグラウンド再生にも対応してるんで、まあ iPhone の方をスリープ状態にしといても、まあ、再生聞くこともできますよということのようですね。で、一応これ私落として、まだ使ってはない、使ってみてはないんですけどね、
うん、
機会があればちょっと使ってみようかなと。
喋る方で？
うん、喋る方でね。
何喋る？
空海 IT ニュースの番外編みたいな感じで、スキちゃんが仕事から帰ってくる間に。
もうええでしょ、十分じゃん、もうそんな喋らんでも。誰でもできるんじゃん。
誰でもできます。特に登録、配信する人が誰か分かるように名前とか、
うん、
説明文の登録だけです。特にメールアドレスで本人認証するとかそういうめんどくさいことは一切ないんでね。
ちょっとリスナーさんやったらいいね。
そうだね、
我こそは。
で、我こそ
聞いてあげるけ。
ただね、これ立ち上げて、ちょろっとしか見てみてないんだけども、検索する画面っていうのがどうもなさそうなんですよ。で、新しいものから順番に表示されていくみたいです。だから逆に言うと、古くなっていくと画面から消えるんじゃないかなと思うんですよね。
へえ、そうなんだ。
うん、
今どれぐらい上がっとるんだろう。
結構上がってはいるみたいですよ。まあ Android 版が出てから2週間ぐらい経ってるんでね。
あ、すごい、なんかいっぱいあるじゃん。
結構番組上がってますよ。で、一度聞くとどうもそれをお気に入り登録ができて、次回からはそのお気に入りに登録した人の配信分に関しては追っかけができるのかな。だから最初はその偶然な出会いを探すしかないのかもしれませんけどね。
いっぱい上がっとるね。
うん、いっぱい上がってます。はい、ということで、もしよかったら皆さん配信をしてみてはいかがでしょうか。
いっぱい出てくるじゃん。
うん、
へえ、話題の番組とかって出てるね。
うん、
なんかこのアイコンみたいな本格的な、
あそこはね、個人の自分の設定のとこでアイコンが設定できるんで、多分それがそのまま出てくるんだと思いますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチャーの記事です。手書きも読み込める、画像写真から文字を認識する OCR アプリという記事が上がってました。こちら Android 版それから iOS 版ともに無料でダウンロードして使えるアプリですね。こちら、OCR に特化したアプリということなんでね。文章とかを写真でパチッと撮って、それをテキスト化してくれるアプリです。ユーザー登録とかも特に必要はないということですね。認識できる言葉は、英語、中国語、ポルトガル語、日本語、スペイン語など86カ国に及びますと。で、このアプリの偉いとこがですね、手書きのメモ、これもちゃんとテキストに変換してくれるらしいです。よっぽど人に読めないような文字だったらダメかもしれませんけどね。
うん。
普通に読めるようなものであれば手書きでもちゃんとテキスト化してくれるらしいですよ。
へー。
こちらも iOS 版、Android 版ともに無料で使えますんで、よかったらスマートフォンの中に入れとくと便利だと思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもアプリの紹介っちゃ紹介ですけどもね、Gizmodo Japan にあった記事です。Amazon の注文がさらに簡単になるバーチャルダッシュ機能がサービス開始。設定方法と使い方ということで、Amazon さんにダッシュボタンっていうの売れてるの、スキちゃん知ってるよね。
うん。
物理的なボタン。
うん。トイレットペーパーとかでしょ。
そう、洗剤とか。前もってボタンを Amazon さんから購入しといて、そのボタンを押すことで、 注文ができるというのがダッシュボタンですけども、これのバーチャル版っていうのがサービスをスタートしたそうですよ。
バーチャル版っていうとボタンじゃないってこと？
あのリアルなボタンじゃないです。今ここにあのスクリーンショットがありますけども iPhone の、まあ、一画面に4つぐらい割って置けるのかな、このバーチャルボタン。
だっけ、あのその家によってそのボタンじゃなくても外によって iPhone の画面でタッチしたら注文ができるってこと？
あ、家じゃなくても多分これはできますね、 iPhone 持ち歩ければ、
うん、でいやいや、これ家じゃなくてどこでもできるってことでしょ。
うん、自分の iPhone でやればね。ただ届くのは自分の住所にしか届きませんよ。
うん、
例えば友達の家でこのボタンを押して友達のところに届くかっていうとそれはできないと思います。でこれあの特に専用アプリが必要ではなくて、多分皆さんのスマートフォンの中に入っている Amazon のアプリ、そこの中で使えるんですよ。今 Amazon のアプリを立ち上げるとこのバーチャルボタン設定できるっていう解説が出てくるんですよ、トップ画面に。今スキちゃん Amazon のアプリ立ち上げられる？
うん、立ち上げましたよ。ないですよ。ないですよ、そんなの。
Amazon のアプリ立ち上げた？
立ち上げましたよ。
あ、そうか、あのこれプライム会員じゃないとダメなんですよ。
はい。
だからもしかしたらプライム会員じゃない人には出てこないかもしれない。
出てきませんよ。
うちはこれ今出てきてますけどね、バーチャルダッシュって。
うーん、なんか頼んだら？
今んとこ頼むもんないかなって気はしますけども、使い方としてはあのリアルなダッシュボタンと同じような使い方にはなりますけどね。
うん、
ということで、まあここへ設定しておけばここにボタンを注文する必要がないんで便利じゃないでしょうかね。
うん、あ、プライム会員さんだけなんだね、知らんかった。
そうそう、プライム会員だけです。あのアマゾンプライムを使うんでね。
ああ、うん、
あのアプリの中とあとウェブ上でもこれがダッシュボタン表示させることができるそうですよ。よかったら設定してみてはいかがでしょうか。
のバーチャルボタンを使ってる人おるんかね。
どうだろうね、安いのかな。
あのドラッグストアとかよりってこと？
そう。トイレットペーパーとかってしょっちゅうヤスリとかするじゃない、客寄せに。
うん。
あんなのに比べたらアマゾンの方がもしかしたら高いかもしれない。
もう買いに行かんで行きいいかもね。
まあその手間はあるよね。はい。それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。テレビ見逃し配信 TVer が刷新。検索性など大幅強化、アプリ850万ダウンロード突破という記事が上がってました。在京民放5社が運営するキャッチアップサービス TVer はアプリとウェブサイトのリニューアルを8月24日に実施しました。アプリのダウンロード数は8月に累計で850万を突破、月間動画再生回数は1800万回にを突破しています。スキちゃん TVer 使います？
そうだった、私 TVer 落としてるんだ、使ったこと一度もないけどあードラマ見損ねたって、
うん、
衝撃
って時でもこれ1週間ならまあ全てが見れるわけじゃないですけどね。
はあ、
代表的なものは見れると思いますよ。
そういう使い方するんだね。
そうだよ。まあ、基本的にはこれはあの見逃しをした時に使うアプリですからね。
ああ、見逃しとる見逃しとる。ちょっと TVer さん。でも850万人が落としとって1800ってことは、うん、平均して1人が2回ぐらいっていう感じだけど、私みたいに落としとっても使ってない人が
人もいっぱいあるわね多分。
そもそもそのアプリがどこにあるかがわからないと。
検索してみたら、そう落としとるっていうのはなんでわかった？
あ、だってその話した時に落としたもん。
あ、だからどっかにあるはずだ
な。アップデート来てる、うん、どっかにあるんだはあ、そうなんだね。どんな番組やっとるんだろう。大抵やっとる？
大抵あのドラマとかはやってると思いますよ。
ドラマっていうか、うん、
日テレ、テレ朝、TBS、テレ東、フジテレビ、この5社に関しては。
あの見逃しやすい番組はあれよ、うん、情熱大陸とか。私は。
ああ、情熱大陸あるのかな。
ないかもね。
どうだろう。あるかもしれないけどね。
あれ、あれ、ガイアの夜明け。
ああ、ドキュメンタリー系、うん、どうかな、あるかもしれない。
ドラマは結構きっちり見とるけね。うん、そっか。ちょっと探してみよう。ありがとう、思い出させてくれて。
うん、役に立ったね。
役に立ったね。
で今のはまあ見逃し再生専用のアプリなんですけども、ほんでリアルタイムに見るにはどうしていいんだということで、 Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。ピクセラ3波対応の Mac 専用テレビチューナー PIX-DT195W を発表ということで、 Mac でテレビを見るためのチューナーですね、の新製品が出ましたよということはそうですよ。
ほう、
あ、出ますよですね。ピクセラが地上 BS110°CS デジタル放送対応ダブルチューナー、ん？ダブルチューナー、うん、ダブルチューナー搭載の Mac 向け USB 接続テレビチューナーを9月29日から発売すると発表しました。USB ケーブルで Mac とつなぐだけでテレビ視聴が可能な3波対応のテレビチューナーですと。うん、録画機能も充実しているのでテレビ専用機や外部レコーダーを設置することなくシンプルにテレビを楽しむことができますということで、 MacBook Air 13インチでテレビ見ようと思えば見れますよ。これ用意するとい
くらするの？
ちなみにこちらのダブルチューナーはアマゾンで15,265円です。で、今この記事下に多分スキちゃんにも出てんじゃないかなと思うけど、そのアマゾンへのリンク。
うん。
4つ出てる？
出てます。
左から3番目。IO データ、Mac 用 USB 接続地上デジタルチューナーって書いてある。
はい、
これだと3185円ですよ。
本当ですね。
これはただしあの地上デジタルにしか対応してません。 BSCS はこれでは見れないんですけどね。
でも
たすきちゃんとこは今 BSCS を見るアンテナがないから、もしすきちゃん買うんだったらこっちの IO データでいいと思います。
この3185円中古ですよ。
あ、本当だ。新品は
9598
円か、まあ、1万円か。そうか、
ありがとう、うん、気持ちだけもらっとくわ
そうなのか、これ中古の値段だったのか
まあ私には中古お似合いだよな
はい、それでは次のニュースですけども、スキちゃんの Mac はアンチウイルスソフトは入れてますか？
元気ですよ。
ウイルス対策してますか？してませんね、インターネットウォッチにあった記事です。 BB ソフト月額990円でウイルスバスター4ホームネットワーク提供、家庭内乱用のセキュリティアプライアンスという記事が上がってました。スキちゃんとこの会社はウイルスバスターがパソコンに確かインストールされてるって昔聞いたことがあるけど、今でもウイルスバスター
？知りません。
下の方で動いてない？ Windows の。
いや動いてない。
そうなの。基本的にはそのパソコン1台1台、
うん、
にまあウイルスバスターみたいなアンチウイルスソフトを入れて、まあ、 セキュリティ固めるわけですけども、これはちょっと違うんですよね。家庭内ネットワーク用のセキュリティアプライアンスなんですよ。箱なんですよ。ソフトウェアじゃなくて、
うん、
ハードウェア。これを、ネットワークの大元のところにつけておいてやると、まあ、ウイルスバスターさんがウイルスをちゃんと検出してパソコンの中に入らないようにしてくれるんだろうね、多分これは。家庭内に設置されているルーターに専用ハードウェアを接続することで、その LAN に接続されている個々のデバイスにセキュリティソフトをインストールすることなくまとめて保護できるのが特徴です、ということで、月額990円、申し込みした月は無料ですね。契約期間中はハードウェア本体の保証が付帯しますと。なお、利用開始時から6ヶ月以下での解約は別途4320円の手数料が必要となりますので、最低半年は使ってねってことらしいですけどね。あ、でも、これ、スキちゃんのところでは使えないのか。ソフトバンクエアだからダメだな。
そうなんだ。
うん。一番簡単な接続の仕方としては、壁から出てきてる LAN ケーブルと無線 LAN ルーターの間にこれを差し込めばいいはずなんだけどね。ソフトバンクエアはもう箱からいきなし電波が出ちゃってるから、これはそのまま使えないんだな。あ、好きなとこあれがあるじゃん。
タイムカプセルが。うん。
うん。あれを使うんだったら、ソフトバンクエアとタイムカプセルの間にこれをかませればいいんだけど。それでセキュリティ対策。
そうよ。みっちゃんが来た時にしてもらおうって思うのに、私がLANケーブルを用意せんけダメなんだよね。
そう。LANケーブルを用意してください。
LANケーブルを買うの覚えとってください。
言ったよ。LANケーブル。
いい
手の甲に変えとき？
ん？
また消えるけん。
消える。
手の甲に変えといたら。
メモ用紙に変えとく。メモ用紙じゃなくてメモに。
うん、iPhone のメモに変えとき？はい。それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。サムスン、発火の経験を乗り越えたギャラクシーノート8発表という記事が上がってましたよ。とうとう出てきましたよ。
LANケーブル？
いやいや、違う違う。ギャラクシーノート8。
うん、LANケーブル今書いた。うん。
サムスンエレクトロニクスは23日、アメリカの23日ですね。ニューヨークでイベントギャラクシーアンパックド2017を開催し、ペン対応スマートフォンギャラクシーノートシリーズの最新モデルギャラクシーノート8を発表しました、ということで。欲しいですか？
欲しいです。
ほんでけ
たまには欲しいって言った時にかわいそうじゃんだってうん。
ギャラクシーノート8は従来モデル同様に左右側面が湾曲したディスプレイを採用していますが、2017年3月に発表されたギャラクシー S8 Plus と同様にアスペクト比 18.5:9 の縦長超強額縁ディスプレイ、インフィニティディスプレイをインフィニティディスプレイに進化しましたと。縦長なんですよね、これ。
うん。
まあ、だからまあ持ちやすいっちゃ持ちやすいんでしょうね。
あの、フォルムっていうか、その、スタイルはいいよね。
まあ、悪くない。
細長、うん。
ディスプレイサイズは 6.3 型だそうですよ。
うん、いいじゃん。いいじゃんって。
老眼向きかもしれないね。で、ノートというふうに言われるぐらいなんで、ちゃんとペンもついてますと。本体に内蔵しておけますということですね。で、背面のカメラは広角レンズと2倍望遠レンズの 構成となるデュアルレンズカメラを採用していますと。2つのレンズは横に並べて配置し、カメラユニットの突起は約 0.1 ミリと最小限に抑えられていますということで、 iPhone 同様やっぱりカメラの部分は盛り上がるんだね、ちょっぴり。
そんなに気にならんぐらいの盛り上がりでしょ。
まあ 0.1 ミリだからね。お値段は、お値段、これ記事の中に出てないのか。まあ、キャリアによって違うってことかな。CPU は、オクタコアプロセッサーが載ってますね。8コア。
いいの？
で、これ、まあ、いいんじゃない ?CPU を8個中に載っけてるってことだからね。ただし 4.3GHz が4コアと 1.7GHz が4コアってことなんで、多分8コアが同時に動くってことはないと思います。省電力モードかなんかの時にはこの 1.7GHz の方の4コアに切り替わるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、売れるかな？ギャラクシーノート7を引っ張ってグズグズになるのかな。
うん、面白そうだけどな。なんかペンも内蔵でピュイッと出てくるんでしょ、う
ん、まあまあそうだね。どうも押し込むとペコッと出てくるのかな。
え、日本でも発売するだ。
多分メーカーさんは使うと思いますよ。ただ前回のノート7の時には国内メーカーが発表する前に発火騒ぎがあって発売中止になりましたからね。だから日本から発売しますっていうアナウンスは結局聞かれずじまいだったんですけど。
なるほど。見た目はいいけどな、
はい、あ、まあね、見た目はね、うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。ちょっと待って、これはなんだ？インスタ360が360度カメラの定義を覆す新プロダクト発表かという記事が上がってました。インスタ360ってのは、まあ、iPhone 用だと直接ライトニングケーブルに突き刺して360度撮影ができるカメラなんですよ。レンズが2つついててね、表と裏に。
ああー、そういうことか。うん、
うん、でライトニングに直接ブチッとブチ刺して、
うん、
で iPhone の場合はまあ iPad の場合も同じだけど、本体を上下逆にひっくり返した状態で使うカメラなんですけどね。
うーん、
このインスタ360っていう。で今回このインスタ360がポロリと公開したプロダクト予告動画が360度映像の定義を根底から覆していますと。普通360度動画、
うん、
基本的にはその iPhone 自分で持ってるんで自分を中心に360度撮れるわけですよ、
うんうん、
ところがここで出てきてるこのプロダクトの予告動画っていうのが自分中心じゃないんですよ。
どういうことこれ。
これがね、この動画だけではどういう仕組みになってるのかが分かんないらしいんですよね。
8月28日って出るね、最後。
うん、予告動画の最後には8月28日に発表という文章で終わりますと。
これどういうことですか。
どうやったらこういう動画が撮れるのか。
周りをまるであれが飛んどるみたいだよね。
まあドローンがね。
そうそうそうそう、それそれ。どういうこと。
インスタ360に羽が生えるのか、もしかして。
リモコンで操作する。
でもさ、これ必ず真ん中にいる人手挙げてるよね。
うん、
ってことはこの手に iPhone 持ってるってことだよね。まあ iPhone このインスタ360を
カメラが
これバッテリー内蔵なんで必ず iPhone につけなきゃいけないわけじゃないんだけどね。ただこの映像を見ると必ず真ん中の人は手を上げてるってことはこの手で持ってるってことだよね、カメラを。
こっからピアノ線でつながっとるカメラはあっちの方で回る
もしかしたら普通に360度として一旦は収録するんだけども画像処理でこういう風に加工してくれるって意味なのかな、もしかしたら。
え、どうやって加工したらそうなの、意味がわからんね。
わかんないね。
どういうこと？いや、
まあ、28日には。
いや、こんな動画撮れたらいいよね。
うん、これね。
かっこいいじゃん、すごい。
まあ、今でも撮ろうと思ったら、そのドローン飛ばして、自分中心360度回せば、これは撮れなくはないよね、この動画を。
いや、これはすごいよ。なんか不思議だよ。
果たしてソフトウェア上でこれが可能になるのか、新たなデバイスを出すのか。
もう一回どう？
それは28日にならないとわからない。
そうだ、やっぱ手挙げてるね、みんな。
ね、手挙げてる人が多分これ。
手に iPhone 持ってないよ。
いや、そこなんよね。
なんかちっちゃいもんも握っとるけど。
だからこれインスタ360を単体で持ってるんだと思う。iPhone につけるとその撮影してる動画を iPhone で確認しながら撮れるんだけど、単体の中にあのバッテリー内蔵してるんで単体だけで撮影はできるんですよ。
意味がわからん、どういうこと。
さあ果たして8月28日どういう種明かしになるのか非常に気になりますね。
自分がこうやって撮るんだけど撮った画像が、うん、画像が逆になってるよね、だっけ、とこっちから撮っとるけどあっちから撮っとるみたいこっちから撮るでしょ、こうやって持ってあっち撮っとるでしょ、あぐるーっと撮るでしょ、でもどれぐるーっと撮っとる方からぐるーっと撮られてるってことだよね、だっけ、反射してるみたいなもんだね。
そうだね、
うん、そうだね
はい、そしてもう一つ360度絡みの記事です。携帯ウォッチの記事です。 Facebook アプリ360度写真を撮れる機能を追加という記事が上がってました。Facebook はスマートフォン向けの Facebook アプリに360度写真を撮影できる機能を追加しました。Facebook はすでに360度写真のシェアや閲覧は対応してるんですけども、今回のアプリのアップデートでアプリで撮影が可能になりましたよということだそうですね。360度。
Facebook のカメラ？
Facebook のカメラ機能で、なぜ Siri が立ち上がる？
わかりません。Facebook、
まあ、あの iPhone にパノラマ撮影ってあるじゃない？普通にカメラアプリの中に、
うんうん、
まああれがスマートフォンじゃないよ、Facebook のアプリの中に入ったようなもんですよ。だから撮影はそれこそ自分がこうぐるーっと回りながら360度撮ってやると、それを見る人が例えば iPhone をぐるっとこう回せばそれに追っかけるように写真がこう移動していく。今だとその一点の写真だけしか Facebook に上げられない、まあ、今上げられなくはないけどね、360度のパノラマ写真上げられるんで、まあ、これもあの Facebook アプリをバージョンアップしないと多分ダメなんで、月ちゃんまずそこから始めないといけないような気がするな。
そうですね、フェイスブックバージョンアップした？
僕は毎晩してますよ。
毎晩してますか？
毎晩してますよ。今はしてるの？今してあるのかな？今してあるかどうかちょっと。
今っていうかアップデートは8月17日に来とるけど、この時にはまだないよ。
8月17日
順次ですか？
その8月17日のバージョンアップは
なんか早くなったって
、内容は何て書いてある？
スピードがアップしたって書いてある。
あ、ほんなまだアプリのバージョンアップが日本では始まってないのかな。
順次ですかね、
かもしれない、もしかしたら。
まめにせんといけんね。もういっぱい溜まっとるけさ、困っちゃうね、うん、
それはまめにした方がいいと思いますよ、うん、
はーい。
今ちょっと Facebook のアップデートのリリースを見てますが、うん、360度取れるようになったっていうのがないとこ見るとまだ来てないかもしれないね、これ、うん、はい。それでは最後のニュースですが、
言わんでいいんじゃない最後のニュース。これあなた個人的なあれじゃん。
家電ウォッチにあった記事です。
役に立たんよ。
新フレーバーも追加、加熱式タバコグローが全国販売をスタートということで、やっと来ましたよ。
これ自分が嬉しいだけで。
ブリティッシュアメリカンタバコジャパンは加熱式タバコグローの販売地域を10月2日より全国47都道府県に拡大すると本日発表しましたってことですね。合わせてオンラインストアでも同日より全国販売を開始します。さあ果たしてこれがどんな感じなのかなって気がしますけどね。
もう一人で読んで一人で喜んどけばいいニュースだけど、スルーしよったな私の言うこと。
あ、なんか言った。まあ販売は多分タバコ店せかコンビニなどで販売がされると思いますけど、ね、あとはオンラインストアですね。
え、今日見に行ったの？
どこへ？
その販売が始まって。
いやいやいや、10月の2日から販売は。
あ、だって見出しはスタートって書いてあるけん、スタートしたんかと思ったじゃん。
10月2日から購入ができます。まあ多分それまでに予約の受付っていうのがあると思いますけどね。で、フラッグシップストアも現在東京、大阪、仙台にあるんですが、札幌、名古屋、広島、福岡に年内を目標に順次オープンしますということだそうです。これ全国販売スタートに伴って新しいフレーバーのスティックも出ますよと。10月2日に。バランスの取れた心地よい爽快感が楽しめる滑らかメンソールのケントネオスティックスムースフレッシュという味を追加して、現行のレギュラータイプ1種、メンソールタイプ2種、合わせて4銘柄をラインナップしました。そして宮城県限定でこの4種類にプラス4種類追加発売しますと。だから将来的にはこれ8種類の味がどうも出るってことになるのかもしれませんね。
なんで宮城なの？
そうそう、あ、宮城からスタートしてるから、
うん、なんでそもそも宮城からスタートしたんだろうっていう。
あの結構あの全国販売する前の、まあ、モニターというかテスト販売みたいなので結構宮城って多くない？
そう？
うん、うん、だと思いますよ。あとこれ本体も限定カラーをどうも出すみたいですね。オンラインストア限定ですけども、プレミアムコレクションという名前で3色発売しますと。各色仙台限定、毎月1色ずつ抽選販売をしますと。
え、仙台ってどっちの仙台？
あ、あの一仙台。第1弾はブラックダイヤモンドの結晶からインスピレーションを得たカーボンというので、9月15日より抽選を開始しますと。本体が黒光り？
ジェットブラックだね。
そうだね、ジェットブラックっぽいね。さあ当たるかな。当たるかな。
すごいね、仙台で出すだけに仙台みたいな。
そうだね。さあヘビースモーカーの皆さん買いますか。以上、空海 IT ニュース8月24日でした。それではエンディングに行きます。
はい。
も、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜アメリカンさんが、今日も暑い一日だった、いつになったら涼しくなるのだろう、この時期大阪吹田のように停電になったらクーラーは効かない、自動販売機で冷たいジュースは買えないとなるとどうしたらいいのだろう。
うん、ありがとうございます。
ね、大変でしたよね。なんか11時間ぐらい停電しとったんでしょ。
そうそうそうそう、
えらいことだ。この夏に冷蔵庫のもんがダメになるしと思って。
クーラーが使えないのは一番きついよな。うん、
大変だったなと思ってニュース見とった。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさんが、イヤホンと充電だけならこれでいけそう、人柱項目はマイクが使えるかだけど、iPhone7 ライトニング分岐変換アダプターということで Amazon の商品を紹介してくれてます。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もこれ今URL から見とったんですけども、これ MFI がついてないのがね、ちょっと大丈夫かなっていうのがあるんですよね。実は私も分岐は使ってるんですよ。ベルキンさんの MFI の認証を取ったやつなんですけども、これがアマゾンで今も値段見ると4700いくら。だから MFI 取ってるとちょっと高いんだよな。ダメ元で安いやつを買うか、安心をお金で買うか、それを決めるのは好きちゃんです。
嫌な人だね。あゆうさん、それから昨日私お休みだったけど、ふすま修理の強力両面テープの紹介もありがとうございます。
はい、
それからカスタマーレビューページ、カスタマーレビューページでマイクで検索、マイクも使えるかもってことで、今の商品のことです。
そうそう、今の商品のカスタマーレビューですね。うん、
でも星はいいね。はい、
まあね。
うん、
ただこの時代の商品、OS がバージョンアップした時に使えなくなる可能性があるんだよな。そこはちょっと怖いとこあるんですけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと考えます。そして1538回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからヤシチさんが、毎回の配信ありがとうございます。今日も空海 IT ニュース1538回の配信を、今日も通勤時に拝聴しましたよ。スキちゃん無理せずお大事に、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
もうなんかすいませんね、もう結構やわなんで。
やわやわだね。
もうちょっと食生活の乱れがいけんなと思ってますけどね。ありがとうございます。それからイクラムさんが1538回を聞いてくれて、ガンダムユニコーンの AR カメラ落としてみました。
次まだね。
空海で紹介されたユニコーンガンダム AR で撮ってみた。 AR は現地行かないと使えないのでちょっと悲しい。写真はネオジオンのギラズール。
はい、ありがとうございます。お台場のダイバーシティ、
うん、
ガンダムが立ってたじゃない。
立ってた。
で、あれガンダムはすでに撤去されてるんですけども、あそこにガンダムユニコーンが9月の何日だったかな、完成ってことで、それを記念して今アプリが出てるんですよ。
ガンダムユニコーンいうのは何ですか。
多分角が生えてんだと思うよ、ガンダムに。
へえ。
一本角が。
うーん。
でそのアプリを使うとガンダムと一緒に写真、あ、ガンダムと一緒に写真が撮れるんだったっけ、建設中のガンダムの完成予想図が出てきたりな。基本的には現地で使うと便利なアプリみたいですけどね。
なるほど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さんが珍しい三角形の雲が浮かんでた。三角形の雲、
三角形、正三角形、
あ、本当だ、これはイカの頭ですかね。
私イカの頭かスターウォーズからな。
三角に目がついてるように見えるけど私だけ
宇宙人みたいだね。
怖い。
はい、はい、ありがとうございます。
確かに珍しいねこの雲はね。
うん、
ありがとうございます。あの雲が
スケちゃんも、
ね、
スケちゃんもいつだかあの雲じゃないけどハローの写真撮っとったじゃん。
日曜日ですかね、土曜日ですか、日曜日かな、うん、うん。
太陽の周りに虹が出るやつ。
もう最初なんか洗濯物干しよったらなんか雲の下にその虹みたいな色が出とるなと思っとって写真撮ろうと思っとって、うん、パッて撮ろうと思ったら輪っかになっとる、ギヤーと思ってびっくりしたという。
あれもなかなか撮れませんからね。
あのでも写真カメラで撮ったらその虹色が出なかったんでちょっと残念だったんですけどね。
ああ、まあ太陽があるからね、なかなか色は難しいかも、ね、
眩しかった、うん、ありがとうございます。
はい、
チュリーちゃんが1536回から1538回拝聴、 Amazon から商品受け取りの確認のタイトルでメール来てました、頼んでないのに。あのあれでしょ、あのなスパム、スパム。
ああ、そうか、引っかからないようにね。
今日から仕事、明日行って休み、これで体慣らします、スキちゃんを大事に、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。コメント以上ですね。
はい、
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、昨日予告をいたしましたスキちゃんのクレームメールへの返事ですけど。
まあそんな大したことはないよ。
うん。
まあちょっと
一個問題、
呆れられたんだろうな、一言でしたけどね。
え、そうなの。
うん、
なんて来た、
どこ行った。
どこ行った、
あれれ、
どこやった、
ちょっと待ってくださいね。
はいよ、
フラグつけたよ、あったあったあった、はい、読みます。
はい、
いつもローソンをご利用いただきましてありがとうございます。お問い合わせをいただきました件ですが、ギフトカード全件種5000円以上プラス店内商品を同時購入して応募するとからと唐揚げくんが漏れなくもらえるキャンペーンでお間違いないでしょうか。こちらのキャンペーンに関しましては一粒ではなく揚げくん1個の揚げくんで、
唐揚げくん
1個、カッコ1パックの引き換えクーポンとなります。お問い合わせをいただきありがとうございました。今後ともローソンをご愛顧くださいますようお願いいたします。以上。
ほーら。
でも、唐揚げくんじゃなくて揚げくんだよ。
ちょっと違うもんなのか。
めんどくさそうに打った感じですかね。
というわけで皆さん安心してください、ここ入りがもらえますよ。
アホな質問しましたね。
だから僕はそうだよって言ったじゃん。
まあいいですけどね、まあ、言いましたけど空を見やってなかったらこんな質問しませんって。大人なのに。
分からんで
ーしませんって。
分からんでー
しません
しかねないな。
いいえ。
はい、あとなんかネタがありますか。
いいよ
いいよ。
そうですね。 iPhone の8は9月に出るっていうことで間違いないですかね。
ほぼ確定じゃないのかな。
あ、じゃあ言ってもいいですか、友達に。待ってる人がいるんですけど。
多分ねって言ってくれわ。
それじゃあ今までと返事が変わらんだよ。
だから9月の20何日だっけ発売かもよ
って。22って、
うん、15受付、予約受付だったかな。
うん、ですか、
記事の中で。
なんかね、はっきりせんなと思って、もやもやしますね。
まあ、正式に分かるのは、その発表があるのは、まあ、1週間ぐらい前かな。メディアに対して案内状が出されてからが、まあ、確実っちゃ確実ではあるけどな。
まあ、もやもやするといえば、今週、いよいよ今週になりましたけど、24時間テレビのマラソンランナー。
うん、
あれと同じぐらいもやもやしてますけど。
誰が走るんだろうね。
ほんと、そんな急に言うていいのかっていう感じもせんでもないですけどね。
蓋開けたらやっぱりリューチェルだったって話か、もしかして。
いや、わからんけどね。まあ、
第40回だっけ今回。
知らない。
確か40回って言ってるような気がするけどな。もう40年経つんだと思って。
私らが子供の頃からやってるんですね。
そうそうそうそう、あの土曜日の夜にドラマやってたじゃん。今回ドラマあるの？
は？
ドラマ、ドラマ、
あの24時間テレビで、
うんうん、
やるじゃん、亀梨くんが。
何のドラマすんの今年？
亀梨くんが平尾正明の役し、うん、平尾正明物語。
あ、やっぱりあれが24時間テレビなの？
そうそう、それで告知やってるよ、あちこちで。
いや、今まではその例えば難病の、
あ、
こうなんか、あの、まあ、子供だけじゃないけどスポット当てたドラマだったじゃん。
でもなんか最近やたらといろんな番組に亀梨くんが出てきてるけど、その今回の24時間テレビのテーマが告白っていうところから、なんかその来とるみたいな話をなんかチラッとしとったような記憶があるんですけど。
いや、だいたいその難病をテーマにしたドラマをずっとしてきてたからけど、今回全然その話が出てこないなと思って、うん、
多分平尾正明物語だと思いますよ。
あ、でも平尾正明もガンだったか。
ちょっとそこは知らんですけどね。と思いますよ。と。
そうなんだね。
そうですよ。と。そうですよ。と。
検索してる？
いや、してませんよ。いや、背中が痒いんで。
そろそろ24時間テレビ終わりか？
どうですかね。どうなんですかね。
なんかドラマもなんか中途半端な感じがするし、マラソンもなんか中途半端な気がするし、
まあ、いろいろ思考を凝らしてんだと思いますけどね。
うん、昔手塚治虫のアニメやってたよな、24時間テレビ。
知らない。
日曜日の午前中に。
昔っていつの昔？
昔。昔昔。
だけ自分がいくつぐらいの時とか具体的な話せには分からんじゃん。
学生の頃かな。
何学生の時ですか？
何学生かな。
そうよ、全然モヤモヤしとるじゃん。
ちなみにマラソン誰が走ると思う？
あんまり興味がないです。
結構なんか自分走ってもいいよみたいに言うとる人はあちこちおられますけど、うん、なんか別に
今検索かけるといろんな名前が出てくるな、
うん、
あの坂本トレーナーじゃないかという説もあったり、ライブドアニュースは坂本トレーナーって、
へえ。
ただし大穴って書いてあるこれ競馬かあと渡部さん、
あなんかヒントが出とったよね、
なんか走る理由がある人ってい
う、そうそうそうそう、走る理由がある人、
走る理由ってなんだよと思いながら、そんなざっくりした、
まあまあ泣いても笑ってもあさってですから、
まあまあそうだよ、
泣いても笑ってもっちゅうか、うん、まあでも暑いけね、言うたけって、うん、私あのこの間 の, その地元の花火の時に家の手伝いしてね、いやあの久しぶりに日に焼けましたよ、あのアップルウォッチの跡が腕についてることに 2,3 日前に気づいて、あれ日に焼けとるじゃんと思ってもうね日焼け止めなんか全然塗ってなかったっけ、腕にシミが出てきたらどうしようって今ビクビクしてるんですけど、
そこまで焼けちゃうなんだろう
あでもなんかあれなんか私腕細くなったと思ったのは、その色が黒くなってしまって見えるっていうことですね、体重は減ってませんから、
そういうことはね、
はい、悲しいから
さあ皆さん誰がマラソン走るかぜひ予想立ててみてくださいはい、
以上空海 IT ニュース8月24日でした。お届けしたのは
今週もあと1日だよなみちゃんと、
あーかゆいなもうねかゆいんです、あのカンペちゃんみたいだね、かゆいのかゆいののすきちゃんでした。え
ええよ、
それではまた明日三四
ただものだんだん柱でかゆいのってやっとくだね、
だって一人でやっとったらおかしいでしょ、
いやいや人がおるとこでやったらよくおかしいでしょ
確かにそうだね、おっしゃる通り、うん、
for it on the IT news.